それでは聖書をお開きください。民数記の13章、ページ数は旧約聖書の261ページでございます。13章の25節から33節、また14章の6節から9節まで拝読させていただきます。彼らはパランのアラノのカデシュにいるモーセとアロンおよびイスラエルの全会衆のところにやってきて、二人と全会衆に報告をし、その地の果物を見せた。彼らはモーセに語った。私たちはあなたがお使わしになった地に行きました。そこには確かに乳と蜜が流れています。そしてこれがそこの果物です。ただその地に住む民は力が強く、その町々は城壁があって非常に大きく、その上そこでアナクの子孫を見ました。アマレク人がネゲブの地方に住んでいて、ヒッタイト人、エブス人、アモリ人が山地に、カナン人が海岸とヨルダンの川岸に住んでいます。その時カレブがモーセの前で民を鎮めていった。私たちはぜひとも登っていって、そこを占領しましょう。必ず打ち勝つことができます。しかし彼と一緒に登っていった者たちは言った。あの民のところには攻め登れない。あの民は私たちより強い。彼らは偵察してきた地についてイスラエルの子らに悪く言いふらしていった。私たちが行き巡って偵察した地はそこに住む者を食い尽くす地で、そこで見た民は皆背の高い者たちだ。私たちはそこでネフリムを、ネフリムの末裔アナク人を見た。私たちの目には自分たちがバッタのように見えたし、彼らの目にもそう見えただろう。14章の6節から9節です。すると、その地を偵察してきた者のうち、ヌンの子ヨシュアとエフンネの子カレブが自分たちの衣を引き裂き、イスラエルの全会衆に向かって次のように言った。私たちが巡り歩いて偵察した地は素晴らしく良い地だった。もし主が私たちを喜んでおられるなら、私たちをあの地に導き入れ、それを私たちにくださる。あの地は乳と蜜が流れる地だ。ただ主に背いてはならない。その地の人々を恐れてはならない。彼らは私たちの餌食となる。彼らの守りはすでに彼らから取り去られている。主が私たちと共におられるのだ。彼らを恐れてはならない。では今朝は宣教の幻という題で、宇井秀樹先生にメッセージをお願いいたします。
おはようございます。今朝こうして、柏教会の皆さんと共に礼拝捧げられることを心から感謝いたします。約21年間東南アジアで奉仕をしてまいりましたけれども、今朝は、その後半の私たちの働きと、それから今後の、活動についてお話をさせていただいて、また先ほど読んでいただきました箇所から、主のお声を聞かせていただきたいと思っております。限られた時間ですが、よろしくお願いいたします。
私たちは2000年から2010年までの10年にわたる最初の宣教地での働きを終えて、1年間のシンガポールでの学びを経て、2012年の7月より第2の宣教地で国際教会を牧会してきました。この国は非常にたくさんの民族が住む多民族国家で、国民の多くが熱心な仏教徒ですけれども、クリスチャン、イスラム教徒、ヒンドゥー教徒もいます。私たちが働きを始めた2012年頃というのは、この国がもう世界に対して大きく門戸を開くようになった、そういう時期でした。世界中からさまざまな働きのために、この国内最大の都市である、私たちの住んでいた町に多くの人々が移り住むようになりました。 私たちの教会にも世界6大陸25カ国くらいからの人々が集い共に主を礼拝していました。コロナの前には毎週大人90名、子ども30名ぐらいが集まっていました。私たちの教会ではこの1年間で教会の3分の1ぐらいの人々が入れ替わるというそういう教会でしたので、この週の間に持たれる小さなグループでの集まりというのが非常に大切でした。でそのような小グループでの交わりを通して、メンバーの家族やまた友人が信仰に導かれるということもありました。またメンバーたちのユニークな賜物を生かして、伝道のための働きもいろんな形でしてきました。この写真の賜物のある人たちを中心に、地域の人々の写真を撮ってあげることを通して、この現地の教会の伝道を助けていた、そういう時期もありました。また月に一度女性のための集まりを喫茶店で始めました。でこの集まりに来た人たちを中心に、レディースクリスマスというのをするようになって、この毎年趣向を凝らしていろんな場所いろんな形式でクリスマス会をして、このノンクリスチャンの人々をお招きしました。でそのレディースクリスマスがきっかけで3人の日本人の女性の方々と知り合いになって、でまたその彼女らの友達も加えて我が家で日本語の聖書の学びをするようになりました。また、伝道のための映画会をしたことがありましたが、そこに来た人たちを今度アルファコースに誘って、アルファコースをしたこともありました。アルファコースというのはこのノンクリスチャンの友達や知り合いを招いて一緒にまず食事をして、その後伝道メッセージに耳を傾けディスカッションすることを通してこの福音をお伝えするというそういうコースです。でこのアルファを通して一人の青年が信仰に導かれました。また年に一度国際賛美の日という特別な礼拝の時を持っていました。その日にはそのいろんな国の言葉で賛美をする、グループとか、またこの詩編を朗読するグループを募集して、この個性豊かな賛美を共に味わい、本当にこのいろんな文化から来たお互いが、この一つの教会で神様を賛美しているということを喜んでお互いを祝う、そういう時を持ちました。でこの先ほどご紹介したその日本語の聖書の会からもノンクリスチャンの方々が参加してくださって日本語チームで一緒に賛美してくださった、そういう時もありました。この一つの年にいながらこの世界中からの人々に福音を届ける、そういう働きをさせていただくことができました。2020年に教会の20周年の記念の特別礼拝を持ちました。ところがその次の週から新型コロナウイルスのために集まることができなくなりました。それ以来今に至るまで私たちはすべての働きをオンラインで継続しています。私たちの教会は国際教会ですのでメンバーのほとんどは外国人です。この新型コロナウイルスの拡大に伴って多くのメンバーは自分の国に帰りました。2020年の終わる時点でこの現地に残っていたのは4分の1かそれ以下でした。それに加え去年の2月に国の体制に大きな変化が起こりました。多くの外国人は安全を考慮して、去年の3月4月に国を出ました。で私たちも去年の4月に日本に帰国しました。今私たちの教会のメンバーで現地に残っているのは、ついにこの外国人ではたった一家族だけになりました。また再び以前のようにいろんな立場や職業を持った外国人たちがこの国に入ってきて、いろんな働きに従事できる時はもう一体いつなのか、今はまだ全く分かりません。
そうした状況の中ですね、私たちも日本に去年の4月、4月に帰国しまして、で1年ほど、妻の実家のあります、出雲市に滞在しておりました。で出雲市では妻が家族で唯一クリスチャンですので家族への証しの機会があったり、また友人や知人に福音を伝える、そうした機会があったことは感謝でした。私たちとしては現地の状況が良くなってまた戻ろうというそういうつもりで、帰国していたわけですけれども、 だんだんだんだんどちらかというと状況が難しくなる、そういう中で、自分たちが現地へまた帰って、教会を始めるというのがですね、自分たちでこうイメージできなくなってまいりまして、来ましたけれども、自分たちとしては、この今まで21年間この東南アジアでやってきたこと、それをそのまま活かせる、そういう働きに就きたい、そういう思いでありました。で、不思議な神様の導きから、今年の4月ですね、から、ですか4ヶ月5ヶ月前ぐらいから、かかと教会 の, あのゲストハウスに住まわせていただいておりまして、でそこを拠点に、少しこう活動をさせていただいております。まずかかと教会の方から、賛美チームの育成というのを、おせつかりまして、それをさせていただいたり、また私の母教会が垂水なんですけれども、加賀とかちょっと垂水に通うような形で、霊的形成について今学んでいるものですので、それをもとにセミナーしたり、またちょっと礼拝でメッセージさせていただいたり、そういう機会をいただきました。また6月の末からはこうした形で各地を、特に京阪神を中心ですけれども、訪問させていただいてですね、活動の報告ですとか、またこれからの働きについて語る機会をいただいております。で、私たちのこれからのことなんですけれども、私たちはアンテオケ宣教会という宣教会に所属しているんですが、アンテオケ宣教会では、月に一度オンラインで、世界宣教祈祷会をやっているんですね。で、これは事前登録さえしていただけばどなたでも参加できますの で, で無料ですし、興味がある方はぜひご参加くださればと思いますが、少し前のことになりますけれども、3月ですね、まだ出雲にいる時なんですけれども、佐藤博士先生が中国の現地の教会の様子をご報告されました。で、それを聞いて本当に大変励ましを受けてですね、でまた佐藤先生と個人的に、話をする機会がありまして、で佐藤先生今、2019年から、今東京におられて、で2019年から池袋で、中国語と日本語のバイリンガルの、礼拝を始めておられるんですね。でそれが今30人ぐらい増えてますという、そういう話であったり、あるいは、4月の末にまた、佐藤先生話す機会があったんですけれども、その時にはですね、いや実は今度6月5日のペンテコステから、英語と日本語で礼拝始めようと思ってるんですっておっしゃるんですね。で、私たちがじゃあもし私たちがその礼拝参加させていただいたらどうでしょうって言ったら、いやぜひ来てくださいって言って、で上先生メッセージしてくださいって言われるんです。そうですかっていうことで、その礼拝を、私たちの教会の普段やってるオンラインの礼拝とコンバインで合同礼拝という形にして、妻と2人で東京を行って、でその礼拝参加させていただく、そういう段取りになりました。で2人で、じゃあこれから東京訪問させていただくので祈って備えましょうということで備え始めたわけですけれども、その時に2人の心の中にあったのが、先ほど司会の方が読んでくださいました、民数記の13章の御言葉だったんですね。でこの聖書箇所は、私たちがかかと教会に住むようになって1回目の礼拝で坪内先生が語られた御言葉だったんです。で神様はこの御言葉を通して私たちにこれから神様の本当に約束の地を見せてくださるんだなっていう、そのような期待を持って祈って備えて、そして6月の上旬にですね、東京へこう行きました。で東京でのその訪問を通して神様は私たちに宣教の幻を見せてくださいました。一つ目は宣教の舞台ということですね。で、自分自身が、東南アジアで約21年間こう奉仕をしてきた、わけですけれども、でなんかこう世界宣教というとなんかこう それぞれの国に行ってするっていうか、そうい こうイメージがこう自分の中であったわけですが、日本に帰ってきて日本に生活の久しぶりなんですよ。でデピテーションで帰ってきて教会訪問してることはあるんだけど、生活をするっていうことがもう23年間ぐらい日本で生活がなくて、で日本で生活していく中で今日本が 世界宣教の舞台なんだっていうことをすごい意識し始めました。でまずは特に東京に行って、の外国人の数の多さですね。でそれにもすごい気づかされました。で日本に来ている外国人の数は今約280万人です。でその8割以上がアジアの国々から来られてるんですね。で本当に今世界から人々が日本に来ている、日本は世界宣教の舞台なんだということを意識し始めました。で2つ目は、世界宣教の扉ということです。先ほど、約8割、日本に来ている8割以上の方がアジアから来られていると言いましたけれども、そのトップ2が中国とベトナムなんですね。で両方とも社会主義国で宣教の制限のある国です。そして、次が、はい、ネパールとミャンマーですけれども、ネパールとミャンマーには改宗ですね、宗教を変わることを禁止する法律があるわけです。厳密にはで、ネパールは8割以上がヒンズーで、ミャンマーは9割ぐらいが、仏教ですね。でそれらの方々をキリストに導くということは厳密には違法行為になります。で続いてインドネシア、バングラディシュ、パキスタンですけれども、インドネシアは世界最大のイスラム国です。一つの国にいるイスラム教徒の数でいきますと、インドネシアが世界で一番多いんです。でバングラディシュ、パキスタンは、人口の9割以上が、イスラム教徒ですね。でイスラムの方がクリスチャンになるということは、家族との断絶を意味しますし、で状況によりましては命の危険があるわけですね。で続いて、タイ、ミャンマー、スリランカ、カンボジア、これらの国々は清浄仏教の国でして、オレンジ色っぽい袈裟を着たお坊さんたちが町のあちこちを歩いているのをよく見かけます。で国の人々は、仏教をとても大事にして、実際にいろんな活動を熱心にしておられます。でこれらの国の人々は自分の国にいますといろんな制限があるわけですね。その、キリスト福音を聞くということに対して制限がある。場合によっては本当に聞く機会が全くないかもしれない。で聞いたとしてもクリスチャンになるというその決断をするのには非常にこのハードルが高い。でましてクリスチャンとしてアクティブに活動し生活していくというのは本当難しい状況にあるわけです。でそれに対して日本は自由なんですね。で自由だから簡単ではない。でこれは日本人のクリスチャン、私たちが後に日常的に経験することですけれども、けれども自由は自由なんです。自由があるんです。なんか世界宣教というとこれらの国々に行ってその国の言葉を学んで彼らの文化の中で生活しながら福音を伝えていく、まあ、そういうイメージがあったわけですけども、でもちろん今もそれは必要ですし大切な働きでこれからもしていくべきことなんですが、これらの国の人々は日本に今来てくれてるわけですよ。で彼らが日本語を学んでくれてるわけです。で日本では彼らは自由に福音を聞くことができるんですね。そしてクリスチャンになるっていうその決断するのも自分たちの本国にいるよりもずっとハードルが低いわけです。そして自由にクリスチャンとして彼らは生きていくことができるわけですね。日本では本当に大きく世界宣教の扉開かれてるんだっていうことを本当に教えられました。で3つ目は宣教の祝福ということです。日本における世界宣教は日本の教会の祝福になります。自分たちが祝福されるために宣教するわけではありません、伝道するわけではありませんけれども、宣教していって、神の国がそこに広がっていけば神様の祝福がそこに流れていく。でそこにいる私たちももちろんその祝福の中に預かっているわけ、祝福に預かっているわけですね。私の中で何でか知らないんですけど、日本に来る外国人は数年日本にいて、本国に帰っていくんだろうと思ってたんですね。 でもちろんそういう方々もいらっしゃるんですけれども、実際いろいろお話をしてみますと、できれば長く日本にとどまりたい、もう可能であれば永住権でも取りたいぐらいに思って日本に来られる方が非常にたくさんいらっしゃるわけです。でそれらの方々がクリスチャンになったら、彼らは自分たちの仲間だけではなく、例えば中国人であれば中国人、ベトナム人であればベトナム人だけではなく、自分たちの生活の中で出会う日本人や職場にいる日本人たちにもキリスト者として証しをしていくわけですね。福音がそこに広がっていくわけです。そして、そこに神様の働きというのが、日本人が日本人にただ届くだけではなく、いろんな国の人々がこの日本でいろんな場所でいろんな形を通してキリストの証しをしていくことができるわけですね。で、その6月5日の第1回目の日本語と英語の礼拝に出たときに、まあ、私とがメッセージをして妻が通訳したわけですけれども、その佐藤博史先生がですね、その集まった本当に第1回目です、本当数人ですけれども、皆さんに私たちの教会これからこういう教会として進んでいきましょうと言って、こうビジョンを語られたんですね。私たちの教会はこうして日本にありますけれども、国際教会です。いろんな国から来ている人々がこう日本語英語ということを通して一緒に集まり、礼拝し、そして、宣教していこうというそういう教会です。で日本のいろんなところにのある教会には、周りにこう生活の環境の中にいる外国人を見るけれども、どうやって伝道していいかわからない、一緒に礼拝してみたいなと思うけども、どうやって礼拝できるのかよくわからない、でもやってみたいっていう教会があるんですよ。で私たちは自分たちがそれをやるだけじゃなくて、出て行ってそういう教会を助ける教会になりましょうって語られたんですね。でそれを私は神様からの、神様からっていうんですかね、このマケドニアの叫びとして聞いたわけです。ここに来て福音を語ってください。私たちはこの自分たちがこの21年間してきたその東南アジアの働きを直接生かすことのできるその働きに就きたいなという思いを持ってこう進んできたわけですけど、願って祈ってきたわけですけれども、神様ここにそれを用意してくださったんだ、そのようにして導きをいただきました。21年間本当に、まあ、その準備の期間を入れますと私は23年ぐらいなんですけれども、本当に、この柏教会はじめ日本の多くの教会の皆さんに祈っていただき支えていただいてきたわけですが、本当にそれがあるからこそ、今度することのできるまた働きで、それが日本の教会の修復になるんだということを本当に気づかされました。で続けてですね、今度11月の中旬ぐらいに東京に拠点を移して、佐藤先生と一緒に協力をしながら、まずはその日本語と英語を話す人たちにこう まずは外国人がこうターゲットになりますけれども、日本語に興味に、あ、日本語じゃない、英語に興味のある日本人の方も含めて伝道していきたい、宣教していきたい、でそしてその教会がまた先ほど佐藤先生が話されたようにこう日本の教会を助けていく、出ていって助けることのできるそんな教会になることを本当に思い描きながら進んでまいりますの で続けて祈りさせていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。で妻がもう少し証しをさせていただきまして、残りの時間でまた御言葉から少し聞きたいと思っております。
今回の東京訪問を通して神様は私たちが進もうとしている道への確信を与えてくださいました。6月5日そのペンテコステの礼拝の中で佐藤先生がビジョンを語られましたが、その中でこういう話をされました。多くの日本人が海外でイエス様を信じています。自分の国を離れて異文化で福音を受け入れる、そういう確率が非常に高いです。なぜなら神の国の話をするのは、異文化の話であって、あなたのその国の文化を出てこの神の国の文化に入ってくださいという話だからですという話をされました。私自身今から26年前イギリスで音楽を学んでいる時に福音に出会い救われました。本当に自分の国を離れて、この自分の文化を出て何のしがらみもなく自分自身を見つめる機会があったこと、そしてこの 人生の目的とか意義について考える、そういう時間があったことは、私にとって立ち止まって福音に耳を傾けてみようと思った大きな要因でした。またその外国人としてその異国に住むということのその困難や孤独感ということも体験してきました。そういう中で救われてきたものとして、今度はこの日本に外国人として住む人々に、かつてそのイギリスのクリスチャンたちが私に愛を持って関わってくれたように関わり、そしてこの福音を伝えていきたい、イエス様を伝えていきたいと思っています。またこの日本で異文化伝道をしていく中で、このぜひ日本の方々にもこの異文化を体験していただいて、この神様の愛を体験していただいて、この日本の国の文化から出て神の国の文化に入っていってほしい、イエス様を受け入れてほしいと願っています。先ほど主人も話しましたが、私たちが香川都教会に住まいを移させていただいて初めての礼拝の中で、坪内先生がその民数記の13章から神の視点で将来を見るというテーマでメッセージを語られました。このメッセージを与えられていたことは、私たちにとって今回東京を訪問するにあたって非常に良い備えとなりました。本当にこのヨシュアとカレブのように神様の約束を信じて神様の視点でこの東京の地を見てこようという、そういう気持ちで訪問に臨むことができました。今回本当に久しぶりに東京を訪ねて驚いたことは、以前自分が住んでいた頃とは比べ物にならないぐらい外国人の数が増えていたことでした。そしてまた東京は単に外国人が多いとか人が多いというだけではありません。そこには本当に全国からまた世界中から優秀な人たちがたくさん集まっているということも肌で感じました。今回のその東京での訪問も終わりに近づく頃、与えられていたその民数記13章の御言葉から一つのことを思い起こさせられました。カナの地に使わされたイスラエルの偵察隊たちのほとんどが、私たちはあの民のところに攻め上れない、あの民は私たちより強いからと言いました。その恐れはその地の住民と自分を比較して勝ち目はないと考える人間的な視点から来ていました。おそらくこれはこの地上に生きるほとんどの人々の気持ちを代弁しているんじゃないかと思います。私自身も今回のこの訪問を通して気をつけてこの自分の心を見張らなければ、すぐにこの人との比較という罠に陥ってしまうということを改めて示されました。それはもう本当に神様を知る前の私の古い生き方そのものでした。あの10人の偵察隊の話は本当に一言ではありません。神様が共におられるということを忘れるならすぐに私にはできないという、そういう不信仰に陥ってしまいます。神様は本当に私のことをよくご存知で、この絶妙のタイミングであらかじめこの御言葉を与えてくださっていたんだなというふうに思います。約束の地を与えてくださるのは主ご自身であって、この主がいつも共にいてくださるということをもう一度思い起こさせてくださいました。課題の大きさも自分の弱さも確かに事実です。でも約束された主は私の力は弱さのうちに完全に現れると言われる神様です。この神様が共におられるというこの事実に心を向けるときに、神様は私の心、また私の心本当に恐れの代わりに神様への期待とまた信頼とで満たしてくださいます。神様は東京の地における世界宣教の必要と可能性をはっきりと見せてくださいました。ヨシュアとカレブのようにこの神様の約束を信じて神様に期待して約束の地での働きに進むことができるように、どうぞぜひ覚えてお祈りください。
今朝私たちは神様が見せてくださったこの宣教の幻ということをご紹介させていただいたわけですけれども、皆さんにも神様はその宣教の幻を見せてくださっていると思います。大阪でもたくさん外国人の方がいらっしゃって、いろんな場面で外国人の方と出会う、そういうことがあるんではないかなと思うんですね。そうなるの人々の皆さん、多くの方は自分の国にいたら福音を聞く機会がなかった、あるいは、 福音の機会があっても本当にクリスチャンとして生きていくことがすごい難しい、そういう環境であったことだと思います。けれども日本では彼らは自由に福音を聞くことができるんですね。そのことをぜひ意識していただきたいと思います。日本では本当に選挙の扉大きく開かれている、世界選挙がこの大阪でもできるということですね。私たちが、この東南アジアで生活していて、本当にいろんな文化の違いですとか習慣の違いですとかシステムの違いですとかでいっぱい困ったことがありました。で特に言葉がわからない時というのは本当にどうしようもないんですね。聞こうにも聞けないし、説明してもらっても全くわからないしということ でその時に私たちを助けてくれたのが地元のクリスチャンたちだったわけですね。で皆さんがこう出会いするこう外国人の方々も同じようなことを日本で経験されておられることだと思います。いやでもなかなかもう具体的にその手助けするというのは難しいかもしれませんけれども、その小さな親切、その一言のこう温かい、なんて言うんでしょうか、言葉、態度で、それが彼らにとって大きな慰めとなり励ましとなるんですね。でその中で、私たちはキリストの香りをこう放ち、でそこにキリストの神の国の文化ということをそこに表し、彼らを招き入れることができます。皆さんの本当に小さなそうした親切あるいは言葉かけというのが、例えばコンビニで後ろにいっぱい寝る人並んでたらあんなことはできませんけれども、God bless you って一言言ってあげるとか、あるいは何かしてくれた時にありがとう、助かりましたとか言っていただくだけで、彼らは僕ありがとうって言ってもらえた、ありがとうって言ってもらったことのない人たちっていっぱいいるんです実は。はい、でもうびっくりされますけども、そういう人たちいっぱいいるんですね。で日本では、厳しいな、いつもなんかダメだって言われてできないって言われて、怒られてばっかりいるけど、なんかこうニコッとしてもらって、なんかホッとする、でそれを大きな慰めなんですね。12人が約束の地を見てきました。そこは確かに父と水の流れる本当に豊かな地、神様は約束してくださっている通りの地でした。でも10人は言ったんですね。私たちにはできない、課題は大きすぎる、問題が山積みだ、私たちは経験もない、小さい、無力だ、もう前と同じところに帰った方がずっとマシだ。それに対してヨシュアとカレブは言いました。いや私たちはぜひ出て行ってあの地を獲得しましょう、私たちは必ずできます。どうしてですか？主が私たちと共におられますからですね。神様が見せてくださったこの宣教の幻で、それを本当に一緒に見ながら、またその幻が実現していくのをですね、一つ一つ見せていただきながら、そこに加えていただける、なんと幸いなことでしょうか。ご祈りをさせていただきます。天の神様、あなたの素晴らしいお名前、心から賛美します。あなたが宣教の主であり、この地に来てくださって、イエス様、人として歩んでくださり、この罪の世、本当に全く神の国と違うそのような環境の中であなたが生きてくださり、父の愛を表し福音を見せてくださったことを心から感謝します。聖霊様、今あなたが私たちのうちに生きてくださり、私が生きているのではない、キリストが生きているのですと、そのような歩み、新しい歩みをさせていただける幸い、ありがとうございます。主よ、私たち一人一人置かれているその場が世界宣教のその真っ只中であることを、さらに主を自覚させていただき、その中で自分の力でできることは本当に小さいですけれども、主よ、私たちのうちに生きてくださるあなたは偉大な方ですから、主よ、あなたご自身が生きて働いてくださり、あなたの福音のその豊かさがここに合わせていくことができるように、主を私たち一人一人を用いてください。またこの柏原教会が、主をそのようなあなたのキリストの体として、御国の本当に現れがここに来れば感じられることができる、そのような場所として、聖様、あなたがいよいよ豊かに、あなたが働いてくださるようにお願いします。感謝します。涙する者と共に涙し、また喜ぶ者と共に主を賛美する、本当にあなたの豊かさがここにあることを覚え、心から感謝します。イエス・キリストの名を通してお祈りします。アーメン。